ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はアコースティック哲学の2回目ですね。まあ、アコースティック哲学ってのは昔やってましたもんですから。まあ、それから考えますと、何回かわからないんですけども。自由と平等というものを考えると。で、我々は自由が必要だ、平等は必要だと言ってるんですが、力の正義。まあ、日本でもやや力の正義なんですね。ヨーロッパ風のシステムでは力が正義ですね。つまり最高裁判所が、ある人を罪か罪じゃないかって決めるわけですね。なんで最高裁判所の判事が決められるかって言ったら、国家という権力を持ってるからなんですね。やっぱこれ力の正義なんです。力を持ってる人が一番上に行って、まあ、その人が正しいかどうかを決めるっていう、そういうシステムですね。そういうシステムの中で、自由と平等を発揮して不自由になり不平等になるのが普通なんですが、逆になるんですけど、それはまあおいおいお話しますけども、それはどうしてかというもので、今日は自由についてお話をいたしますが、自由というのは自分で決められる、まあ古い日本語の自由とは違って、現代使用されている自由という言葉で我々が想定するのはですね、自分で決められる、自分の人生も決められる、職業も決められるし、言うことも決められると。腹を立ててもいいし、同意してもいいと。そういう自由があると。食べるものも自由である。着るものも自由である。まあ、そういう感じですね。しかし、それはなんでそう決めるかって言ったら、まあ、自分のためになり、日本のためになり、家族のためになり、友人のためになるからこそ、自由にあることを決めるわけですね。それを自分が決めると、家族が命を落としてしまうとかね、日本が滅びてしまうということになると、これは自由とはちょっと言えないですよね。だから自由というものの、自由が価値を持ってるってことの前提は、自由に正しいことを決めることができるということですね。ですから自由だけがあっても、正しいこと、正しいってのは例えば自分の幸福、家族の幸福、日本の繁栄、友人の幸福というものではなくて、自分の不幸、家族の不幸、日本の衰退、なんていうのが決まるようではですね、それは自由とは言えないわけですよね。自由に行動したり言動したりする資格がないというか、そこまでまだ行ってないっていう感じですね。例えば、年はもいかない3歳ぐらいの、男の子がいると。やんちゃであると。自由にさせてくれっつって、道に飛び出していって、車にはねられて死ぬとかね。それからまあ、いろんなことやって、池に落ちて死ぬとかですね。自由を与えると、その人が死んじゃうというような時にはですね、やっぱり自由っていうのは制限しなきゃいけないわけですね。だから小学生の行動は制限されております。まあもちろん幼児もそうですね。いつもお母さんが横にいて、そんなことしちゃダメよ、危ないわよ、とこう言わなきゃいけないということになるんですね。そういう意味では、大人が自由という権限をもらってですね、それでそれを自分の幸福のため、家族の幸福のため、国家の繁栄のために使えるってことは、どういう知識がいるかっていうとですね、まあやっぱり世界の情勢は知らなきゃいけないでしょうね。そうしなきゃ、間違えますから。それからみんな他の国はどういう動きを現在してるのか、中国はどうなのか、ロシアはどうなのか、アメリカはどういうふうに考えてるのか、南アメリカはどうなのか、中南米のニカラグアはどうなのか、パナマはどうなのか、ヨーロッパはどうか、ね。ボスニア・ヘルセゴビナはどうなのか。知らないといけないですね。それから、なんか危険が迫ってる場合があるじゃないですか。戦争が起こりそうだとか、それから、円が暴落しそうだとかですね。そういうことも知らなきゃいけないですね。それは国際的に全部知らなきゃいけない。もちろんそういうことの国際的以外にも、国内の情勢も知らなきゃいけませんね。国際的に知らないと、みんなで家族みんなで自由があるから、このものは節約して、ちょっと今日はうなぎ食べるのやめて、イワシ食べようやと。お金貯金しようやつで貯金してもですね、翌日に全然知識なかったら、円がドカーッと暴落してですね、紙くず同然になっちゃうとかですね。もっと極端には、円の切り替えが行われるのが明日だった、知らなかったとかですね。まあそういうようなことになりますからね。まあ国内の政治はもちろんのこと。経済状態、経済の変化、激しい変化が起こるか、社会がどうなるか、 ね、それからまあ子供がいれば学校関係どうなのか、自分の仕事が翌日に会社が倒産するとか、逆に会社が給料を2倍にしてくれるとか、知らなきゃダメですよね。もちろん対人関係もそうだ。毎日の食事だって危険なものを食べちゃいけないわけで、誤って米を食べると糖尿病になるなんて言って減らすと糖尿病が35倍になるとか、それはダメですよね。まあ子供のことやら家族のことやら男女のことやら趣味もそうですよね。楽しくやるためには趣味も正しく、旅行もそうだ。それから病気にならないように気をつけなきゃいけないし、病気になったら病気になったで正しいちゃんとした医者も知らなきゃいけないし、タイミングも知らなきゃいけない。幸福とは何か、不幸はどうやったら防止できるのか、災害は来そうなのかどうか、災害なんかはテレビでもうどんどんどんどんなんか線状降水帯とかですね、線状降水帯なんて昔からあるもんなんですけども、なんかあたかも最近生じたようなねことを言ったりする。御嶽山でかわいそうに小学校4年生ぐらいの女の子が御嶽山の噴火に巻き込まれてお亡くなりになったけど、そういうことを災害のことが起こりそうか知ってるのか、なんか知ってれば自分で自由に山に登りに行こうと思ったり、ちょっと危険だからあの火山はやめとこうと思ったりするわけですから、結局自由があればあるほど知識が必要なんですよ。逆になっちゃうんですね。自由があればあるほど不幸になるってことになるわけですね。知識によって。財産の問題もあれば、交通もですね、どこの道を行けばいいのか、何が危ないのか知らなきゃいけないし、なんか移動するとかですね、税金払うにしても相続にしてもですね、隣近所の状態にしても、まあ選挙があれば誰に投票するか、これもですね、なんか関係ないように思いますけど、えらくひどいことになることがあるわけですよ。科学的なこととか科学的な原理とか、そういうの知らなきゃいけない。つまり、現在の日本に住んで自由を持ってて、その自由が自分とか自分の家族とか、まあ友人だとか、地域とか国家にいい方向のことを選ぶことができる自由。まあ自由ってのはまあ言ってみれば選ぶことの権利みたいなもんですからね。それがいい方向に行かないと自由ってのはまずいわけですよ。もしいい方に行かなければむしろ自由がない方がいいわけですね。もうあなたはお百姓さんで南端部の畑をね、田んぼをあげますから、そこ一生懸命耕して3割は税金に納めて7割は自分が取って、それで生活してくださいねと。それで今年の天候はこうですから、種をまく時期はこうして、収穫はこうして、そして草取りはこうやってって、そういうふうにこう言ってもらった方が、自由がない方が、つまりもう言われた通りやりますよっていう方がですね、それはずっといいわけですよ。なぜかって言ったら、そう言ってくれる人って普通は、ちゃんとした資格を持った人とか、能力を持った人ですからね、制度があったりして、もちろん、制度を作る人が邪悪な人だったら別ですけど、本当に国民のためを思って、それで、例えば、江戸時代のいい藩、殿様が偉くて、侍も偉くて、藩民をね、藩にいる人を豊かにして幸福にしてあげようと思ってるとしますよ。そして農業の知識もあり、天候もよくわかってて、危険も察知できて、自分が武士だったら命を捨てても領民を守るぞというような人がいたらですね、もちろん、何も知らないお百姓さんがね、自分で決めるよりかいいわけです。ということはどういうことかっていうと、自由が自由としての役割を果たすためにはですね、まず基本的に自分が知らなければならないことを知ってるということが第一の前提になるとこう思うんですね。そうしますと、世の中が非常に単純で、考えることが少ない。例えば鎖国してる。そしたら外国のこと全部知らなくていい。それから藩単位で考えられる。日本国のこと考えなくていい。ね。長州藩とか、ね。なんか、山形の方の堺のあたりの藩とか。そういう、まあ、いわば自分のこう知ってるところだけ大体知ってれば、その外側はほとんど影響がないと。それからまあ、農業も比較的安定してる。ね。川の状態もよくわかってる。付き合う人もすごく少ないというような、まあ江戸時代の少し前ぐらいまでの状況であればね、自由があれば自分で決められることを自分が決めて、 そして幸福な人生、家族にも幸福をプレゼントすることができるわけですけど、今の日本でですね、自由が自分の幸福に結びつくかっていうとすごい難しいんですよ。ほとんどの人はそれ失敗してる。一番簡単なのは株で騙されてね、これ上がりますよなんて買ってみたら、ものすごい暴落したと。あと調べたら、まあ、昔証券会社はそういうことあったんですね。いいお客さんに儲けさせて、通りすがりのお客さんには損させるというんで、全体の収益をやってたことあるんですよ。本当に今ではちょっと考えられませんけど、そういうことがあるわけですね。そういう時は自分の自由があればあるほど損害を招くわけですね。ですからまあ、自由があってその自由が大切なものである。自由は大切だって言いますよ。自由は大切だって言いますけど、自由が大切なためには、自由に基づいて必要な、自由を行使するのに必要な自分の知識なり判断力なり、まあ、もしかすると部分的に運なり、健康状態なり、そういったものが伴わないと、自由があればあるほど不幸になっていくわけですよね。で、私はですね、こうずっとこう、まあ、世の中を見てますとね、世の中はどんどんどんどん複雑になっていくんです。この複雑になっていくには必然的に複雑になっていくのと、それから複雑にさせているっていうのもあるんですね。昔はもちろんお金だったらね、お金はただ銀行に預けてりゃいいんですよ。それ以外に庶民がやることはないんです。株を買うとかいうのは特別な人なんですね。ところが銀行の預金が利子が 0.001% なんかになるとね、これも何とかしないと、毎年毎年 2% インフレになると、どんどんどんどん目減りしていくわけですね。そんなのになっちゃうわけですよ。だから、まあそれでもっとね、もっと難しいことやらなきゃいけない。例えば、地球が温暖化するから、なんかメガソーラー、太陽電池をやらなきゃいけないから、少し土地を提供してくれとか言うとね、それで土地を少し提供してメガソーラーになって、多分改良されたんだろうと思って電気代が下がるかと思ったら上がっちゃったと。この前北海道行ったらね、オール電化っていうのがしばらく前に流行りましてね、これから電気が安くなるからオール電化いいんだっつって、オール電化の家今平均でですね、月に12万円かかるそうですよ、電気代が。だからそれは自由があるからこそ、まあ騙されてじゃないんだけど、知識の不足でひどいことになるっていうのは例ですね。ですから、世の中が複雑になった場合、自由というのはその人にとっていいことになるのか悪いことになるのかっていうのは難しい。私が今思うにね、選挙なんか、僕ね、少し政治的なこととか選挙なんかに携わってみますとね、まあ、感じとしてですよ。今政治家の7割がね、自分が得しようと思って嘘言ってます。だから、政治家を選んで自分の自由な選挙ね、誰でもいいやん、投票できるという選挙で自分とか自分の家族が豊かになって幸福になるためには、どの候補者が金目当てに政治家になってて、どの候補が世の中のため、日本のため、この地域のために良くなろうと思ってやってるかっていうのを見分けんといかんっていうね、そういうことが起こるわけですよ。これは昔の侍の世界とかね、から貴族政治の世界なんかではそういうことはないんですね。ですから、なかなか難しい問題なんですよ。これはあんまり反論は別に構わないんですけど、これまだアコースティックの哲学の2回目ですからね。この前ね、面白い指摘があったんですよ。いつもの彼はおじいさんじゃないかと思うんですけどね、よくわかりません。名前だけはわかったんですよ、実はね。なんとか 6T とかね。E33 の名前はちょっと分かったんですけど。私はね、まだ途中なのにね、武田先生は、自由はこういうものだという指摘はしてるけど、だからどうすればいいんだという結論を述べてないと。いや、ちょっと、僕今日でこれ、ひばりクラブ終わるんじゃありませんと。ね。世の中には難しいことがいっぱいあって、一つはこう、みんなと一緒に考えていきたい。ね。コメントの中では、もう9割はね、私は役に立つコメントばっかなんですよ。3人か4人かね、いつも変なコメントもありますけど、そういう意味では、まあ、あんまり急がないでくださいね。とにかく、まず一つ。あと明日ね、これ、明日喋ることは、今日またこれから考えて寝たりしてる間に変わるんでね、 また明日言ったけど言わないんじゃないかなって言われると困っちゃうんですけども、自由が自分にいいようになるってことは、まず知識が現在のこの超複雑で国際的な状況でものすごく騙しも多い、そういう中で自分とか自分の家族が幸福になるだけの知識と判断力あるかと。これがないと、むしろ自由がない方がいいという逆転現象が起こる可能性があるということを今日は指摘をいたします。もう一つですね、自由が自分の幸福に結びつくという前提もあります。で、そういうことが満足されてれば初めて自由っていうのがいいんです。ところが、これを隠してね、一般の人がその罠に陥ることを期待して自由がいい、自由は素晴らしいって言ってる人が実は多いんですよ。頭のね、いい人っていうのはね、非常に厄介なんですよ。頭が良かったり、知識が豊富だったり、教養があったり、判断力がある人はね、やっぱり人間ですから自分を守るために頭の回らない人を騙して儲けようとするんですよ。まあ、これはまあ詐欺なんかそうですね。嘘つきもそうですよね。なんで嘘つくかって言ったら、自分が儲けたいために相手も騙そうとしてるわけですからね。だから、そういう世の中であって、自由が本当に自分のためになるっていう条件はどういう条件かってことを今探ってるわけですけど、まず第一に知識と判断力があるということは、大変に必要なことであると。だから自由があるから幸福になるかと、自由があると不幸になることが多い。自由があればあるほど不幸になる。例えばネットなんかそうなんですけど、ネットはいいですよ、すごく。それはもうテレビとか新聞なんかがずっとまともなんだけど、ネットでもね、人を騙そうとまで思ってなくても、非常にいい加減な状態でデータを言う人がいるんですよ。そうすると、結構ネットを見てしまって情報を得たがためにね、そこで大損したり、不幸に陥ったり、まあ、間違って御嶽山に登山に行ったりするっていうことが起こってしまうっていうことですね。例えば、この地震なんかそうなんですけど、地震予知っていうのは全く当たったことがないんですよ、ここ30年間。地震がここに来る様子で当たったことがない。まあ、次に当たるかもしれませんよ。30年に1回は当たるかもしれませんが、30年に29回は当たらないんですよ。だから、まあ、そのことを知ってるか知らないか。ということで、ものすごく大きな影響があるんですね。どうやったら自分もしくは自分の家族、自分の友達を守ることができるかということが反対になっちゃうんですね。まずはこれをちょっと頭に入れていただきたい。これはまあ入り口なんですけどね。自由、平等というよく見える、よくこうなんかそれがいいことのように見えることが、実は罠があるということです。これ罠なんですよ、実は。自由の欠陥じゃないんです。欠陥だったら私アコースティック哲学でやらないんですけど、罠がかかってるんですよ。罠っていうことは、地球上の誰かがですね、かなりの大きなところが罠をかけようとしてるんで、我々はそれに対するどういう罠がかかってるかってことを知らなければいけないっていうのが、このアコースティック哲学で今自由と平等っていうものを少し検討している一つの原因であると、理由であるということが言えます。